はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さあ、小さいお子さんをお持ちの、もう特にまだね、幼稚園は来年行こうかなみたいな、2歳前後ぐらいのお子様をお持ちの方だったらすごくわかると思うんですけど、おもちゃの取り合いとかね、あると思うんですよね。で、例えばその、まあ、子連れのお母さん同士がこう集まってきた時に、まあ、お母さん同士はお話に夢中になってる、子供たちはそこらでなんとなく遊んでるっていう時に、まあ、おもちゃの取り合いとかあって、でそのうちね、その貸してっていうふうなことを言えない、口で言えない子はなんか何も言わず無言でムッとね取り去ったりとかして、そこでなんか噛みついたり叩いたりの喧嘩になったりとかね。で、大人同士は、我が子同士のトラブルですから、あらほら言って貸してあげなさいよとかね、叩いちゃダメでしょうとか、まあそういうふうにその介入を当然していくわけなんですけど、よくね、大人での感覚で言いますとね、相手の気持ちを考えなさいみたいなね、急に取られちゃびっくりするでしょうとかね、そのせっかく貸してって言ってくれてる、言ってるんだったら貸してあげなさいよとかね、まあそういうふうな、ことを言ったりとか、もうね、手出し、最初にあなたが手出して叩いたのはあなたなんだからごめんなさいって言いなさいとかね、そういうふうなことをまあ言いがちでしょ。でね、ただつくづく思うんですけどね、いや幼稚園でも言いますよ、そのこんなされたら嫌でしょうとかね、お友達の気持ちになってとかつい言いがちなんですが、でもね、幼い子供はその子の気持ちになってとかその子の立場になって考えるなんてことはまず無理だと私は思うわけなんですね。あの、面白い実験があってですね例えばある一人の男の子がですね、カゴの中にボールを入れたと、ね、します。まあお家でもいいです、幼稚園の教室も想像してください。一人だけ子供がいて、一人の子がカゴの中に、バスケットの中にボールを入れて行ったと。でちょっとその場所を離れました。ただそのお母さんなり先生がそのボールをカゴの中から出して、お隣にあった段ボールの箱の中に入れましたということなんですよ。でその後、そのさっきの子供が帰ってきましたという場面を子供に見せるんですね、他の子供たち。さあ、この子はボールを探すときどこを見るでしょうっていう問題を出すとですね、みんな箱の中って言うんですよ、ね、なぜか、自分がその場面を見てるからですね。だって絶対自分がその例題になってる子供からするとですよ、まあさっきからめんどくさいですね、まあ、A 君としましょう。 A 君がそこにカゴの中にボールを入れた状態でそのお家なり教室を去っていったわけです。で先生なり親がそのボールを箱の中に移した場面をみんな子供たちは、まあ、映像なり場面で見てるわけですね。だからその最初にカゴに入れた A 君の立場って考えてないんですよ。自分が目撃者として見てる立場で、違うよ、カゴじゃないよ、もう箱の中にボールは移してあるんだよってなことを思っちゃうから、最初に探すのは当然箱の中だっていうふうに答えるわけですね。この実験から何が言えるかっていうと、つまり相手の気持ちの立場に立てないっていうことですね。幼い子供は、そっか、あの子は自分がいない間にこそっとボールを動かされたんだから、やっぱり最初は自分が置いたカゴの中で、カゴの中にあると思うよな、なんていうふうにその A 君の立場、気持ちを理解しなくて、傍観者として見学者としての自分の立場でね、箱の中だっていうふうに判断するわけでありますよね。まあそんな風でやはり子どもの心に寄り添っていくっていうことは、やっぱりそれこそこれは大人の仕事なんですね。で例えば先ほどのその貸して貸さないの話じゃありませんけど、こういう場面をもう一度想像してみてください。まあ花子ちゃんという女の子が何かおもちゃで遊んでおりました。そこに太郎くんという男の子がやってきて、その太郎くんもそのおもちゃで遊びたいと思いました。 で、貸してって言っても花子ちゃんは今夢中で遊びに夢中になってますから本音を言って貸したくありません。で嫌だと拒否されると太郎くんはみたいな感じでむくれて花子ちゃんを押してしまいました。当然びっくりした花子ちゃんは泣き出します。そこへ太郎くんと花子ちゃんのそれぞれのお母さんがやってきてあらほらあらほらと始まりますよね。でそんな時先ほど冒頭に申し上げましたけど花子ちゃんのお母さんからすると、まあ、あなたもそんな意地悪しないで貸してあげなさいよというふうに貸すように要請をします。で太郎くんのお母さんからするとあなたもねちゃんと貸してってお願いしてね、で嫌だと言われたからといって急にあなた怒って手を出したりしちゃダメじゃないのとごめんなさいって言いなさいっていうふうにこれまた強要をします。そうすると子供心としてはですね両方とも不平不満がたまるんですよね。私は楽しんでるのになんで貸さなくちゃいけないのよとね、というなのにでもママは貸せって言うからしょうがないわねみたいな、気持ちで差し出さないといけない。で太郎くんからしてもね、だってこいつが貸さないって言うんだから つい手が出たんだよ、悪いのはこいつなんだ、なんでそんなやつにごめんなさいを言わなくちゃいけないんだって言って太郎くん側にも、まあ、不平不満が溜まっていくわけですね。で、どういうふうになっていくかというとやっぱりお母さんに叱られるというのは子供にとって非常に大きな出来事ですから叱られないようにするっていうことが気持ち的に強くなるんですね。これ幼稚園でも一緒で先生に叱られないようにするにはどうするか、だ不肖不肖という日本語がありますけれども、納得してなくても本当にそうは思ってなくてもお母さんが言うから先生が言うからといって不肖不肖自分の見解を負けて意見を押し殺してそれに従うというふうになっていくんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。でこれは極端かもしれませんけれども例えば思春期になってですねいやもう自分の意見を出すことが苦手とかねいう本音を言えない、ね、自分は小さい時から親や先生に自分の意見を押し付け、押さえつけられて我慢ばっかりさせられてきたから自己主張できない子供になってしまったんだというような反動みたいなのがですね思春期以降に現れたらもうはっきり言って取り返しがつかないわけですから、困ったもんだというようなことになってしまうのかなと思います。でどうすればいいのかっていう話ですねこういう時でですねちょっと分解して考えましょうか。じゃあそのおもちゃを貸してほしいと思った太郎くんに対してじゃあどう接していくかなんですけどまずは子どもの気持ちを理解して寄り添ってあげるという私申し上げましたけどあのおもちゃで遊びたかったんだよねっていうふうにまず気持ちを汲んであげる、ね、だからといってその手を出したという暴力行為は決して認められないということも合わせてはっきり伝える、ね、噛みついたり叩いたり押したりしないでまずはちゃんと貸してくださいとか貸してとかいうふうにまず言ってみようね言ってみようかっていうふうにやっぱり接していく。でその時ですね仮に花子ちゃんから嫌だと言われてもですねそれは仕方がないとね。つまりここで太郎くんは2つのことを学べるんですよね。貸してもらえなかったものの気持ちの悲しさだから自分も誰かから貸してって言われたらねやっぱ貸してあげようとか可能な中でねそういうふうに考えるようになるだろうと。もう一つもっと大事なことは自分の思い通りにならないことが世の中にはあるということです、ね、やっぱね今の子ってやっぱもう、まあ、少子化の影響もあるんですけれども何でも思い通りになるっていうふうに思いがちなんですよ、うん、ですから、世の中には自分の思い通りにならないこともあるということも覚えられると思うんですよね。で今度は花子ちゃんの立場ね。で花子ちゃんは前そのおもちゃで遊んでた先に遊んでたわけですね。でその時にじゃあ花子ちゃんのお母さんも親はどう接するかっつったらねまだこのおもちゃで遊びたかったんだよねっていうふうにまずその気持ちを汲んであげる。 ってもね、太郎くん貸してほしいって言ってるよ、どうするみたいな、やっぱ問いかけですよね。どうしたらいいと思うっていう問いかけ、こうしなさいっていうふうに親が指示命令を出すんじゃなくって、どうしたらいいと思うっていうふうに問いかけていくっていうことがやっぱり大事かなと思います。でそこでやっぱ花子ちゃん自身がダメ、いやまだ私もっとこれで遊びたいのって言えば、まあそうそれでもいいし、ごめんねうちの花子わがままでみたいな形でと親の相手の親にも取り出せばいいし、まあ、貸してくれるって言うなら貸し、うんそうなので優しいねぐらいで終わっとけばいいわけですからね。まあぜひとも、繰り返しになりますけど、まあ子供の気持ちにまずいいか悪いか別ですよ、寄り添うということから、そしてでどうしたらいいのかなっていうふうに、まあその子自身に考えさせていくっていうような、まあ問いかけと我々は呼びますけど、考えさせるというのも一つの手ではないかなというふうにも思います。まあ子供に大人的感覚を求めるのは本当難しいし無理だと思いますので、本当に今うちこの子は何を感じてるんだろうっていうふうに分からないでいいんですよ。分からなくても分かろうとする努力が僕は親として、また幼稚園の先生としても一番大事なところじゃないかなと思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。